ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第84回です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今回も出演者の皆さんとはインターネットのオンライン会議システムでつながっております。それでは今回のメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の勝木由衣さんと山本優香さん、3回生の足立欣也さん、夕場玉木さんです。
はい、今日も元気な勝木由衣です。よろしくお願いします。
はい、同じく4回生の山本優香です。よろしくお願いします。
3回生の足立欣也です。よろしくお願いいたします。
同じく3回生の夕場玉木です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして草津市危機管理課の藤野玲さんです。よろしくお願いします。
はい、草津市危機管理課の藤野です。よろしくお願いします。最近では、南笠東学区や山田学区等で、防災に関した体験をやっていました。
はい、ありがとうございます。11月はね、防災訓練とか防災関係の行事が行われているようですね。いいことだと思います。さて、金ちゃん、今日の話題は何でしょうか？
はい、今回は近藤ゼミの手先が不器用番長こと私足立欣也でも簡単にできた身近にある日用品を使って防災に活用してみよう、ゴミ袋ペットボトル編です。防災グッズをわざわざ買うのではなく、身近にある日用品で防災に利用してみようというテーマです。この放送を聞き終わった後に、ゴミ袋とペットボトルに対する見方が変わることをお約束します。またですね、今回の放送が好評でしたら、シリーズ化したいとも考えています。
手先が不器用番長なんていうことは私初めて伺いましたけれどもね。確かにこの日用品が防災に生かせたら嬉しいですね。その中でも今回はゴミ袋とペットボトルにスポットライトを当てたわけですよね。金ちゃん、ぜひシリーズ化を目指して頑張ってください。それでは早速どのように活用するのか教えてください。
はい、お任せください。前半はですね、ゴミ袋、後半はペットボトルの豪華2本立てでお送りいたします。まずはゴミ袋編です。皆さんの家庭にも必ずある日用品の一つです。その前にちょっと皆さん、ゴミ袋が防災に活用できるのか不安そうな顔をしていますけれども、画面越しに見える視線が痛いんですが、勝木先輩。
はい、いやー、ちょっと不安かもしれないですよね。なんかゴミ袋ってゴミを捨てることにしか使ってないので、あのゴミ袋が防災とどう組み合わさってくるのかっていうのがちょっと予想できないです。
安心してください。ゴミ袋だけにその不安捨てさせます。すいません、ちょっと画面越しに見える視線がちょっと痛いですね。気を取り直してまいりましょう。ゴミ袋は災害が起きた際に水や電気が使えない時に非常時用のトイレとして活用できます。どのように活用するのか今からご説明いたします。まずゴミ袋を2枚用意します。ゴミ袋を二重にし、トイレの便器にかぶせます。その中に新聞紙をちぎったものを入れます。これで災害時でも使える非常用トイレの完成です。簡単な3ステップですね。これで水や電気が使えない状況でも安心してトイレができます。トイレをし終わった後はゴミ袋を外すだけで元通りなので、後片付けも簡単です。
ものすごく簡単にできるし、ゴミ袋がトイレに変身して驚きました。 でも金ちゃん、ちょっと質問があります。なんでゴミ袋の中にちぎった新聞紙を入れるんですか？新聞紙に何か意味があるんですかね？
さすがたまちゃん、目の付けどころが鋭いですね。実は新聞紙には消臭効果があるんです。
ああ、なるほど、新聞紙にはそんな効果があったんですね。じゃあもう一個質問があります。新聞紙がない場合はどうしたらいいんでしょうか？代用品とかあるんですかね？そもそも金ちゃんって新聞を購読していなかったんじゃなかったっけ？
いや、新聞を定期購読していない人は駅売りのスポーツ紙を買うわけです。というかですね、新聞紙がない場合はゴミ袋だけでも全然大丈夫です。ですがどうしてもトイレは匂いが気になってしまうものなので、できれば新聞紙があった方がいいなというふうに私自身思っております。また新聞紙がなくてもですね、ペットの吸収シートなんかでも代用可能です。
金ちゃん、ゴミ袋って他にも防災に活用できたりしないんですか？
ゆうかさん、ナイスパス、ありがとうございます。実はゴミ袋はですね、まだまだ防災に活用できるんです。それは貯水タンクが作れるんです。
貯水タンク、いや、なんかあんまりピンとこないかも。
勝木先輩の視線がちょっとまだまだ痛いですね。確かに貯水タンクという言葉は聞く機会が少ないと思います。簡単にここで貯水タンクの説明をいたします。貯水タンクとは簡単に言うと水を貯めておくタンクのことです。一般的なビルやマンションでは地下や屋上にですね、設置されています。洗濯や炊事や入浴などの水をたくさん使うときに貯水タンクが必要になります。つまり貯水タンクに水がなければ私たちは生活できないんです。
あー、それは大事ですよね。でもそんな大切なものをゴミ袋で作れちゃうんですか？
それが作れるんですよ。用意するものはゴミ袋と段ボールです。まず段ボールをテープで留め組み立てます。その次にゴミ袋を2枚重ねます。そして2枚重ねたゴミ袋を段ボールにかぶせます。これで貯水タンクの完成です。これも同じでこんな感じで簡単な3ステップで完成です。段ボールの大きさにもよりますが、通常サイズの段ボールであれば約20リットルから30リットルの水を貯めることができます。段ボールとゴミ袋を掛け合わすだけでこんなたくさんの水を貯めることができるんです。さあ、ここでちょっといきなりなんですが問題です。実はこの自家製貯水タンクなのですが、段ボールがなくてもあるもので代用が可能です。さて、その代用品とは何でしょう？
ちょっと難しいです。なんかヒントが欲しいな
その先輩のヒントが欲しいというお言葉にちょっともう答えまして、大ヒントです。ヒントは学生の方は一つは持っている人が多いです。
学生が一つは持っているですよね。筆箱。
じゃあ私は一つは持ってる、キャップとか帽子
いや、一人に一つっていうことだから、いいかしら。人を愛する思いは必ず一人一つずつあると思います。
皆さん、短い時間でしたが回答ありがとうございます。僕的にはですね、勝木先輩に大賛成です。しかしちょっと今回の正解は違います。たまちゃんのですね、筆箱なんかもとてもいいなと僕は思ったんですけれども、正解はリュックサックです。作り方はですね、先ほどの段ボールと同じで、ゴミ袋を二重にしたものをリュックサックの中に詰めるだけで完成です。段ボールは濡れても問題はないんですけれども、リュックサックは水に濡れてしまうと、自分が困ってしまうので、ここは気をつけてくださいね。
ゴミ袋ってそんな可能性を秘めてたんですね。なんかゴミ袋に対する見方が変わりました。
勝木先輩の視点が和らいだようで安心しました。
はい、ありがとうございました。金ちゃん、ずいぶんと長い間、お話をしてくださいましたけれども、いろいろとご説明ご苦労様でした。草津市危機管理課の藤野さん、前半のご感想また補足の説明 情報などありましたら教えてください。
はい、紹介していただいたことはしたことないんですけれども、私大学が救急救命学科ということで、怪我の処置で、ゴミ袋等を使ったことがあります。やっぱり血液での感染が高くなりますので、いざ手袋がないときに手袋代わりに使ったことがあります。で、まあ、様々なことで使えることが分かりましたね、これで。はい、
はい、ありがとうございます。さて、ゴミ袋の可能性を感じたところで、ここで一旦ブレイクとさせていただきたいと思います。このハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしております。今回は4回生の山本優香さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する曲はエルレガーデンの風の日という曲です。この曲の歌詞に、こう雨の日には濡れるし、晴れた日には乾いて、で寒い日には触れるっていった感じで、遊んだのは当たり前やんみたいな感じの歌詞があるんですけど、まあ、人生において雨の日とか晴れの日、曇りの日って様々あると思うんですけど、まあ、そんな時にすごい勇気づけられるというか元気になる曲になってます。
はい、ありがとうございます。今まさに元気になる曲をみんなでね聴いて元気になりたいと思います。では山本優香さんのリクエストで、エルレガーデン風の日です。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今回のテーマは日用品を防災に活用してみようですね。後半戦も金ちゃん、よろしくお願いします。
はい、後半戦もお任せください。後半はですね、ペットボトルを防災に活用してみたいと思います。ペットボトルもゴミ袋と同じくらい身近にある日用品だと思います。普段はお茶やジュースなどを飲み終わったらすぐに捨ててしまうペットボトルですが、このペットボトルがまた役に立つんですよ。どれくらい役に立つかというと、知らないものを調べる時のウィキペディアぐらい役に立ちます。そういえば番組が始まった時よりも皆さんの視線が和らいできましたね。特に勝木先輩の視線に愛を感じます。
金ちゃん、今勝木さんの視線が冷めたように見えましたよ。では油断しないで引き続きご説明をお願いします。
はい、期待に応えられるように頑張ります。それでは早速説明していきます。まずは 500ml のペットボトルを用意します。ペットボトル本体とキャップを別々にします。ペットボトルのキャップに穴を開けます。その後に穴を開けたキャップと本体を合わせます。これだけで簡易的なシャワーの完成です。穴は複数開けても大丈夫ですし、一つでも大丈夫です。複数開けた方がよりシャワーに近い感覚を味わえると思います。ただですね、ここで注意してほしいのが、小さなお子さんは穴を開けるときはくれぐれも気をつけてくださいね。ちなみにペットボトルの種類によって穴を開けやすいキャップと開けにくいキャップがあります。実はですね、僕このシャワー、僕も実際使ってみたのですが、思ったよりも勢いがすごいんですよね。なんなら通常普通に使っているシャワーよりも勢いが強いです。またペットボトルで使っているので持ち運びも可能ですし、使った水の量を自分の目で確認できるため、無駄遣いしなくても済むのもこのペットボトルシャワーの特徴です。
へえ、すごい。金ちゃんがやっていたみたいにシャワーとして使うのもいいのですが、その勢いを利用して洗い物をする際に汚れを落とす時にも使えそうですね。
確かに日常生活にも使える場面が多いかもしれませんね。洗い物の他にも、なかなか洗えない車の洗浄なんかにも使えそうだと個人的に思います。まあ、たまちゃんがちょっとこのさっきの意見でいい奥さんになるのが目に浮かびますね。もう一つ、ペットボトルを防災に活用したものをお伝えします。これは知っている方もいるかもしれませんが、懐中電灯の上にですね、ペットボトルを置くと広範囲に光が広がります。 これも実際やってみたのですが、神戸市の六甲山の夜景ぐらい綺麗かったです。まあ、六甲山に皆さんちょっと行ってみて、それと比較してもらってもいいかもしれないですね。ぜひ皆さんも試してみてください。
はい、最後にご紹介いただいたペットボトルでランタンにしてみるアイデア、これ以前このハッピー防災のスタジオでも試してみたことがあります。確かにね、六甲の夜景とはいかなかったんですけどもね、光が広がりました。身近にある日用品が防災に活用できること、しっかり覚えておきたいと思います。皆さんもぜひ試してみてください。それでは今回の感想ですね、順に言ってもらいましょうか。まず夕葉さんからお願いします。
はい、今回の日用品を防災で活用するっていうのを今知っておくことで、いざという時に迷わず役立てることができるなと思いました。なのでしっかり活用できるように今日の内容を覚えておこうと思います。りんちゃん、ありがとう。
山本さんはどうでしたか？
はい、一番印象的やったのはペットボトルをシャワーにできるっていうところなんですけど、なんかこう実際使ってみて思ったより勢いがすごかったって聞いて、それはすごいびっくりしました。実際私もペットボトルに穴開けて洗剤入れて、それで洗い物とかしてるので、確かに何だろう、いろんな場面で使えるなっていう風に感じました。
はい、ありがとうございます。実際に使ってるんですね、ゆうかさん。はい、さて時折厳しめの視線を送っていた勝木さんはどうだったでしょうか？
はい、今日も金ちゃんのボケが冴え渡っておりましたね。私自身その日常生活に普段使っているものがこんな風に役立つっていうのを知らなかったので、ちょっとゴミ袋は試せないんですけど、ペットボトルシャワーとかちょっとね、洗い物の時に使ってみたいなって思いました。これからは金ちゃんにもっと愛を持って接したいと思います。勝木です。
はい、ありがとうございます。草津市危機管理課の藤野さん、感想そしてまた補足の情報がありましたらお願いいたします。
はい、今回日用品のものを、いざという時に使えるということを分かりましたのでありがたかったです。またペットボトルは、空になった際にはすぐに捨てずに何本か家に置いとこうかなと思いました。あと高校の部活動の時にちょっと水道がグラウンドの水道だけ止まったことがありまして、実際にペットボトルを穴開けて手洗いとかに活用したことがあります。シャワーまではいかなかったんですけれども、勢いはすごかったですね。はい、
はい、ありがとうございます、実際に困って、使ったという、お話伺いましたけども、やはりそういった知識をみんなで持っていると、共有できて、いざという時は役に立つんじゃないかなと思いました。では最後になりました、今回台本を作っていただいてリード役を担っていただいた金ちゃん、感想をお願いいたします。
はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？ちょっと僕が喋りすぎたかなというふうに、思っております。今のですね、このご時世、全てに対していつ何が起こるか予想がつきません。災害もそのうちの一つです。災害が起きた時に普段当たり前に使っているものや設備がいつ使えなくなるか分かりません。その状況をですね、いかに自分たちの知恵やアイデアを使って乗り越えていくかが今の時代大切だと思っております。ゴミ袋やペットボトルという身近にあり、普段はなかなか使用しないものでもアイデア次第で防災に活用することができます。この放送がですね、そのような緊急事態が起きた時に皆さんの役に立てば、私自身嬉しいと思っております。また最後にちょっと一つもボケなくてすみません。
はい、ありがとうございました。最後の最後までね、大学生とは思えないようなこう落ち着きと、時々のボケ、面白かったです。ありがとうございます。先ほどオープニングの方でも藤野さんが言っていたようにね、防災の関係の訓練だとか、そういったワークショップ、冬場になってね、そろそろ動いているようですので、皆さんもぜひそういった地域の活動に積極的に参加して、今日のゴミ袋またペットボトルなどの活用法も学んでいただければと思います。 金ちゃん、この企画シリーズとして採用されそうですよね。ぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミ4回生の勝木由衣さん、山本優香さん、3回生の足立金也さん、夕葉玉木さん、草津市危機管理課の藤野玲さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもおすすめください。次回の放送は12月1日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。 V is very very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Here's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.